もう一度読む SRE 第76回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よし、じゃあやるか。
やりましょうか。
本題いきましょうか。
はい、
はい、じゃあ早速今日の本題に入っていきたいと思います。
はい、
今日はですね、また引き続き、
はい、
カフカではなくてカスケード障害の対応について見ていきます。でこれがですね、まあ、もう21章のカフカの章にだいぶ被っていますが、
うんうんうん、
今日も被ってる部分がありますので、そのあたりは割とささっといってしまおうかなと思います。
はい、
はい、で前回の振り返りなんですけども、前回は級の管理やりましたね、
うん、はい、
はい、あとカフカの回避もやったのか。はい、まあ、ここはカフカの 22.2 サーバーのカフカの回避は本当にカフカを説明した21章の章の内容にほぼ一致というか、
はい、
同じ感じでございました。うん、で、級の管理は、まあ、級というものを説明した上でどういう時にそれが使われるか、うん、っていう話で、バーストしたリクエストを、うん、バーストしたリクエストが来た時にカフカにならないように級に保存できた分だけリクエスト処理して、それ以外弾くとか、
うんうんうん、
なんかこうリクエスト処理する前のクッションとして Q っていうものが存在することによるメリットみたいな話をしました。はいはい、で今日は 22.2.2 ロードシェディングとグレースフルデグラデーションを読んでいきます。
はい、
なんかこう横文字が
横文字ですね。
はい、じゃあまずロードシェディングの方ですね。はい、ロードシェディングとはサーバーがカフカ状態に近づくにつれてトラフィックをドロップすることによって負荷を下げることですとあります。でこのロードシェディングを僕調べてみたんですけど、
はい、
計画停電とかっていうのにもリンクしてたんですよね。だからもしかしたらこれシステムの用語じゃなくて、もともとはそういうなんか IT じゃないところから来てる言葉なのかもしれませんね。なんか電力平均分配とか出てくるので電力の界隈なのかもしれないです。ちょっと出典どこまでなのかっていうのは調べきれてないんですけど、
うんうんうんうん、
その電力の話で言うと、ま、もう僕ら経験あると思うんで分かると思うんですけど、
はい、
電力が足んないってなった時にじゃあ江東区ちょっと停電でっつって計画停電ありましたよね。
はい
はい、そんな感じでカフカでもうやばいってなった時に一定のトラフィック落としちゃうよっていう、
うんうんうん、
それはもともと予期した、仕組みとして落とすって話ですね。うん、なんか意図せずトラフィックがドロップされちゃいましたとかじゃなくて、計画的にその意図して、はい、トラフィックをドロップするっていうのをロードシェディング言ってます。
はい、
それだけ分かれば今回は大丈夫そうですね。
うん、そうですね。
はい、ちょっと流していきますが、はい、これはラムを使い切ったりヘルスチェックに失敗したりレスポンスのレイテンシーが極端に悪化したり、あるいはカフカに伴うその他の症状を発生したりすることなく有用な処理をできるだけ継続することができるようにする目的がありますと。
はい、
そうですね。はい、で負荷を制限する単純明快な方法の一つはCPU メモリあるいは級の長さに基づいてタスク単位でスロットリングをすることです。はい、
うん、
とまあまあ書いてあるんですけれども、
はい、
まあ、ここで言いたいのは、うん、じゃあそのトラフィックをドロップする基準の話、うんうん、CPU がこのぐらい使ったりとかメモリをこんだけ使っちゃったりしたら、はい、もうトラフィックをバツッと落としましょうという話をしています。
うんうんうん、はい、
でその後でキューイングの方法、急に入れる話が急に出てきてて、
はい、
FIFO ファーストインファーストアウト、うん、FIFO とか言ったりしますけどね、球ってどうやって入れてどうやって取り出すかっていう選択肢があって、
うんうんうんうん、
そのじゃあ入り口と出口が2つあったとして、
はい、
入り口を出口にすることもできるんですよね。だから10個入れたら最初に入れたやつから処理されてほしい気持ちにもあるんですけど、標準的なって書いてあるこの FIFO っていうファーストインファーストアウトっていうのは、入れたものから、はい、一番上の球の一番上からもうそれスタックって言ったりするんですけど、上から処理するっていう、
うんうん、
初めに来たものを初めに処理する、あ、じじ、あ、いいのかっていうのがあって、ラストインファーストアウトっていうのは、最初に来たものから処理するんだけど、新しく来るものは最後に入るっていう感じですね。
うんうん、
うん、
うんうんうん、
元々のやつってあの初めてあの最新で来たものは最新で処理されるところに位置するんですよね。
うんうん
うん、まあ、なんかこう棒というか筒を思い浮かべていただいて、上から入れたと、はい、上から入れるのは共通だとして、うん、処理するのを上から処理するか下から処理するかって話ですね。
うん、そうですね。
はい。で、まあ、こういうことを、工夫すると、無駄なリクエストを処理しなくていいよと言っています。
はい、
その新しく来たものからどんどん処理しちゃうと、まあ、古いものっていうものが、処理されづらくなりますよね。
うんうんうん
うん、で、そのキューイングによる、メリットって何か、あ、キューのアルゴリズムを変えると何が良くなるかっていうと、なんか結構時間が経っちゃった処理っていうのは、
はい、うん、
さばかなくていいはずだっていうのをこの後説明してます。
はいはいはいはい、
結局10秒ぐらい経っちゃった時に、
うん、
そのユーザーってリトライしちゃってるはずだと、他の画面に、うんうん、もう10秒なんて待ってるユーザーいないと、するとそれ処理しなくていいじゃんみたいな話になってきて、はい、なんかそういう工夫もしやすくなりますっていうことを書いてます。
確かにブラウザ
ー
動かしてて急に止まったら、
うん、
無駄にとりあえずリロードしますもんね。
ですですそうなんです、はい、
なるほどね。そうするとリクエストを新しいやつをからどんどんさばいていけばいいみたいな話になっちゃうんですね。
そうなんです。
なるほどな。
で、その下に書いてあるのは、さらに洗練されたアプローチとして、クライアントを識別することで選択的に処理をドロップしたり、
うん、
スパムっぽかったらもう落としちゃおうとか、
うんうんうん、
あと重要なリクエストを選択して優先的に処理する、うん、これはなんか前回の章でありましたね、
重要度の話か
な、重要度をつけるっていう、こうした戦略が共に共有サービスで必要になるでしょうと。ここまでが、ロードシェディング、
はい、
だから、まあ、ロードシェディングっていうその言ってる話はすごく単純で、過負荷になりそうだったらもうトラフィックをドロップするって手法があるよっていう話、
うん、
で、まあ、それを納得感のあるドロップをするには、今言った、
はい、
その時間が経っちゃってリクエストも捨てちゃおうとか、怪しいの捨てちゃおうとか、うんうん、重要なのは処理しようとかっていう工夫をすると、はい、まあ、ちょっと良くなるよって話をしています。
はい、
はい、なんでまだここも過負荷の話に結構似てますね、
うん、そうですね。
で、次いきます。グレースフルデグラデーションです、
うん、はい、
これはロードシェディングをさらに進めたものとして消化されています。はい、行わなければならない作業の量を減らします。
うんうんうん、
もうちょっと読みますか、
はい、
アプリケーションによってはレスポンスの品質を落とすことによって必要な処理量を多く削減できるものがあります。例えば検索のアプリケーションの場合、過負荷の際にはディスク上にあるデータベース全体ではなく、メモリ内のキャッシュに保存されている一部のデータだけを検索する、
うんうん、
とか、精度の低いランキングアルゴリズムを使うことができるでしょう、
うん、
なるほど、
うん、
となります
ね。なるほどって感じですね。
あの、楽しちゃうって話ですね、うん
うん、まあ、システムに負担をかけないような何か処理をしようって話ですよね。
そうなんです、そうなんです。でもなんかこう、それをやろうとしないと実装されてない処理じゃないですか、
うん、
なんでこれも一工夫やっぱり必要ですね、
うん、
はい、担当するサービスでロードシェーディングやグレースフルデグラデーションをの評価をする場合には以下のことを考慮してくださいということで、注意事項も書いてくれています。注意事項3つあります、はい、その2つの、工夫を行うべき状況を判断するために使用するメトリックスは注意しましょうと。まあ、さっき CPU とかレイテンシーとか Q の長さとかいろいろありましたけど、それは考慮しましょうと。あと、サーバーがデグレードにモードになっているときに行うべきアクションは何か、はい、あとロードシェディングやグレースフルデグラデーションはどのレイヤーで実装すべきか、これありますね、はい、これらの戦略をサービススタック内の全レイヤーで実装するのが理にかなっているのか、それとも上位レイヤーで実装すれば十分なのかとか。そう、じゃあやりましょうってなった時に直面する問題を書いてくれてますね、うん、それリクエスト数が多かったらやるといいのかなとか、
はいはいはい、
バックエンドが悲鳴上げてからやるべきなのかなとか、
うんうんうんうん、
そもそもバックエンドをデグレさせちゃっていいんだっけ
とか、はいはいはい、
うん、なんかフロント側で今は忙しいのでもうちょっと待ってくださいで済むのか、
はいはいはい、
とか、うん、
なんか、ね、そうですね、今までずっと高過負荷の話してる中で言うと、はい、ロードバランシングがあって、まあ、さもうちょっと前で言うと DNS から話が出てましたけど、
うん、
まあ、DNS、ロードバランシング、フロントエンド、バックエンドってある中でどこのレイヤーでやるべきなんだろうねみたいな話をしてくれてるってことですかね。
そうですそうです。
なるほどなるほど。
注意してねっていう話があります、うん、はい、でさらに注意書きがまだあって、
はい
はい、グレースフルデグラデーションは頻繁に行うべきでなく、キャパシティプランニングを失敗したり予想外の負荷が起きた時に限りましょうと、はい、でシステムは、それが頻繁に使われるものではない場合は特にシンプルかつ理解しやすいようにしましょうと言っています、
うん、はい
はい、で決して使われることのないコード経路はうまく動作しないコードの経路となるのを忘れないことですね。安定した状態で運用しているときはデグレーデッドモードは使われないので、そのモードの癖について運用経験が培われることがなく、リスクのレベルが高まります。そのコードパスを使用するために定期的に一部のサーバーの負荷を高い状況にしてグレースフルデグラデーションの動作確認をしていく必要があります、
うん、
この辺はなんかインシデントレスポンスの章でも
ありました
よね。似たような話ありますよね、
うんうん、
全く分かってないまま時間が経っちゃうと、もう手がつけられなくなっちゃうっていう、はい、で結局それって過負荷になれば嬉しいけど、過負荷にならなかったら負債でしかないというか、うん、その厄介事でしかないんですよね。なんか挙動が変わるけどよく分かんない何かっていう感じになっちゃうの で、ね、テストしましょうと言ってます、はい、でこれらのモードに入るサーバーが多くなりすぎてないかっていうのはまたモニタリングしないといけない、
うんうん、
なのでグレースフルデグラデーション入れるんだったらそのモニタリングも別で必要っていう話ですね、
はい、
で4つ目に書いてあるのは、これもさっきと似てるんですけども、複雑に処理が行われてしまうとそれ自体が問題になってしまうと、
うん、
はい、なんか分かんないもん、分かんない状況で運用しなきゃいけなくなっちゃったりとか、なんか運用側で問題が起きるっていう感じですね、
うん、
であとは、それが起因で問題が起きちゃうこともあるので、
はい、
簡単にオフにできたりとかチューニングできたりっていう設計も必要でしょうと言っています、
うん、
まあ、例えばそのさっき言った検索の範囲をメモリ上のデータだけにしようみたいな話が出た時に、
はい、
なんかそれだと0件しかヒットしないんだよねみたいなすると、あ、じゃあここメモリのこっちのメモリもちゃんとあの検索するようにしようとかっていう範囲が選べたりとか、はい、もうちょっと一回 DB もう一回処理したら0件はもう意味ないんでみたいな、
うんうんうん、
とかそういうなんかチューニングとかトラブルシュートの時にこう変更できたりするようにしましょうと言っています、うん、はい、納得感ありますね。
なるほどね、
うん、あとはキュビーのような一貫性のあるシステムに保存し、各サーバーが変更を監視できるようにすることでデプロイメントの速度を上げることができます。ただしこれは同期の失敗という独自のリスクを生じさせることになります。はい、まあ、なんかじゃあ設定できるように作ったとして、
はい、
その設定は各サーバーで共通化しなきゃいけないんですよね。100台とか3000台とか3万台ぐらいあるサーバーにグレースフルデグラデーションが一部はオフで一部はオンになってたら起こる問題ですよね、
うんうんうん、
というわけで一貫した今度設定の配布っていうのが必要になっちゃって、ここに出てるのは Google で使われている外部のロックサービスを提供するような内部サービスですけれども、
うんうん、
まあ、そういうものを使って一貫性を保ちながら設定を変更しなきゃいけないよっていう、
うんうんうん、
まあ、なんかここまで言ってくれて大変ありがたい一方で、
はい、
相当実装難しいんだろうなっていうのは伺い知りますよね。
そうですからね、
うん、よしやってみようと思ったらものすごく難しいはい、そんなとこでしょうか。
ありがとうございます、
はい、ここまで大丈夫ですかね、
うん、そうですね、大丈夫かな。
割とそんな、うん、言葉自体はちょっと難しいですけど、
うんうん
うん、
やってきた過負荷の話と結構被っている部分も多いので、
うん、そうなんです、
そ
うなんです、
そんなにねこう迷子になることもないんじゃないかなというのはすごく感じますね、
はい、
このリスクレベルが 高まるって話は、
うん、
本当に障害対応インシデントの時ですよね、話出てたのは。
出てたはずですね。
少なすぎるインシデント対応はリスクになりますよっていうお話をされてて、
うん、
その考え方とここの話はこうまさに一緒なんだなっていうのをね、
うん、
一緒ですね、思い出したんですよ、うん、そうそうそうそう。
最近僕がツイートしたデータドックのインシデントレスポンスの記事も、はい、あの慣れさせるために半年に1回 SRE は必ず訓練してるって
。そうなんだ、
すごいですよね。まあでもそのぐらい規模が大きくなると本当にわけわかんないシステムに急にオンコールとか出てきちゃった時にはもう大変なことになるんで、は
い
は
い
は
い、でも確かにその前のショーでもずっと話してた時、話してた内容としては確か 半年とか、
うんうん、
3ヶ月に一遍じゃないの、半年にやっぱり一遍って書いてあったんじゃなかったかな、ちょっと細かい数字覚えてないですけど、大体そのぐらいの頻度でやれるといいねみたいなのが書いてあったんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
でもそのぐらいの頻度でねやってた方が安心できますよね、何か起きた時に、ね、
異常も正常も対応することには変わりないんで、
うんうん、
それは慣れてた方がいいっていう、まあ、そういう話ですよね、はい、
そうですよね、
うん、ここのコードレベルでもそういう議論が行われる。そんなにグレスフルデグラデーション出番ないんだったら、
はい、
このリスクが高まるのに見合うリターンになってるのかっていうのを確認した方がいいっていう示唆ですよね。さすがはっていう感じしましたね。目的思考、
うん、目的がはっきりしてますよね。
きちんとした運用ができるようなコード管理っていうものはぶれないですよね、うん、だからあるべき姿として、
はい、素晴らしい
素晴らしい。じゃあ次いきます、
はい、
22.2.3 リトライ、
はい、
ここが3ページぐらい書かれてるんですけれども、
はい、
半分ぐらいがコードが書かれてる、
うんうんうん、
でこのコードも、まあ、すごく簡単な処理が書かれてますので、そこまで深掘りせずに、はい、概要だけ説明してパッパと進めていきます。で、
はい、
この内容もカフカの時のリトライの説明の時の内容にほぼ、うん、
ああなるほどね、
一致してるというか、もうちょっと詳しいことが書いてあるんですけど、
はい、
まあ、ほぼ一緒なので、
うんうん、
あんまりその身構えず聞いてもらえればと思います。
はい、
はい、じゃあここ何ページかな、283ページ、バックエンドと通信するフロントエンドのコードがリトライを単純に行うように実装されていたとしましょう、うん、このコードはエラー発生時にリトライをし、一つの論理リクエストごとに最大で20回のバックエンドに対してリトライを行います、
うん、
だからミスったら20回バックエンドにリクエストを送るっていう単純なリトライのコードがあったとしようと、はい、うんうん、このシステムでは以下のようにカスケード障害を起こす可能性があります。というわけで、まあ、このリトライのロジックがなぜ悪いかを説明していきますね、
うんうん、
まずバックエンドは1万 QPS という上限があったとしましょう、うん、1万リクエストぐらい クエリですけどね、これ1万クエリしか処理できないとしましょうと、はい、でこれを超える と、それ以降のリクエストは全てグレースフルデグラデーションのために拒否されます、
うん、
はい、でフロントエンドは1100QPS という一定のレートでマックス、あ、メイクリクエストを呼ぶ、リクエストを作ると100クエリだけカフカになりますよね、
うん
うん、でその分を拒否するわけなんですけど、拒否されるとこのコードに基づくと1秒ごとにリトライが行われるんですよ、うん、でそれは成功するんだろうと、おそらく、
うん、
このリトライはバックエンドに送信されるリクエストに上乗せされるんで、今処理の数は12,000になります、
はい
はい、
はいはい、
でリトライ数っていうのはやっぱ増加してきてしまって、うん、最初の1秒で 100QPS のリトライは 200QPS になるわけなんですけども、そのうちまた、10% ぐらいは蹴られちゃうので、
うん、
300QPS とどんどんどんどんこうリトライするたびに1万を超えてくるリクエストがちょっとずつ増えてくる、
はい
はい、でそうすると成功するリクエストの比率というのはどんどん下がってくるので、バックエンドのリクエスト中で意味のある処理っていうのがちょっとずつ下がってくる、
うんうんうん、
ダメですよダメですよって返すのが最初は1万分の100だったのに、
はい、
それがどんどんどんどん増えていってしまう、あ、1万成功100失敗ってかっていう対比だったのに、1万成功で300失敗500失敗700失敗っていう感じでどんどん増えてしまう、うん、でバックエンドタスクがファイルディスクリプターやメモリ CPU を消費する負荷の増分が処理できなくなると、リクエストとリトライによるとてつもない負荷によるメルトダウンとクラッシュが生じることになります。クラッシュによってバックエンドが受信していたリクエストの残りのバックエンドタスクに分配されることになるので、それらのタスクは各課に落ちることになります、はい、という話なんですけど、うん、これ なんかやりましたよね。
やりましたね。
だからリトライ爆発みたいな、だけな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、
名前は正確には覚えてないですけど、この雪だるま式にどんどん増えていって、すぐこうい
ろんなこうバックエンドにもシステムに派生していって、みんなが共倒れしていくっていう、そういう話になってましたよね。
そうなんです、そうなんです。はい、というのが、まあ、今回のリフトライによるカスケード障害の問題です、はい。はい。で、いくつかのカスケード障害が、Google でも起きたことがあって、フロントエンドとバックエンドが RPC メッセージを通じて通信して、
うん、
エンドポイントに対して XML、HTTP リクエストの呼び出しを発行し、失敗したリトライを行うクライアントの JavaScript コードがフロントエンドだったこともあれば、リトライはオフラインの同期プロトコルから発行されたものであり、そのプロトコルは障害にあたる積極的にリトライを行うようになっていたこともあります。ちょっと内部の話なんで、ちょっとこの例が分かりづらかったりするんですけど、はい、はい、自動的にリトライを行う場合の注意事項が何個だろう、これ6個まとめてありますので、パパッと読んでいきます。はい、7個でした。はい、まずは、サーバーの過負荷の回避、先ほど述べた、バックエンドを保護する戦略がいくつか当てはまるので、まあ、それをやりましょうと、
うん、
でシステムのテストをするときにグレスルデグラデーションによってバックエンドにおけるリトライの影響を減少させることができますとあります。であとリトライのスケジューリングに関しては必ずランダム化した指数的バックオフを利用してください、
うん、
リトライがリトライ期間中にランダムに分散していないと、ちょっとした揺らぎによって同時にリトライがスケジューリングされてしまって、その影響が増幅されます。例えばさっきのことだと必ず1000ミリセック後に、だ1秒後にリトライが行われるんですけど、もうもしですよ、エラーが起きたのが同時だった場合って、
はい、
そいつら成功するまで一気に毎回同じタイミングでリクエスト投げつけてくるわけですよ。はい、それを1秒だったり 0.8 秒だったり 1.3 秒だったり、このリトライを次する秒数っていうのに幅を持たせてあげると、同時に負荷が刺さるってことが減りますので、リトライのスケジューリングは工夫してねっていうのが2個目。はい、3個目がリトライごとの、あ、ごめんなさい、リクエストごとリトライ回数の制限してください。無限リトライはいかんぞ、まあ何となく分かりますね。で、あとはリトライバジェットを持たせることを検討してください。これありましたね、リトライバジェット。
はいはいはい、ありましたね。
はい、一つのプロセスに対しては1分あたり60回のリトライを上限として、リトライバジェットが使い切られたらそれ以上はリトライせず単純にリクエストを失敗させる。もうこれがあのクライアント側でリトライを失敗させるってやつですよね、
うん、そうですね。
なんかあのカフカのショーの時に話したのはもっと賢くて、リトライをする可能性を係数とかで設定できたんですよね。
はいはい、そうです。
なんか8割ぐらいはリトライするけど、うん、20% はリトライしてますとか言いながらリトライしない、失敗しないっていう、うん、やつですね。はい、あと、これ何個目だろう、もう何個目でもいいか。はい、次はサービスを全体として捉え、あるレベルでリトライを行う必要があるのかを判断してください、
うん、
そうね、リトライを複数のレベルで行って増幅することを避けてください。これもありました、カフカの時に、うん、なんか4段構成ぐらいでリトライが、うん、あ、じゃあサーバーの構成があって、で1段目2段目3段目4段目でリトライしてた場合って、
うん、
もうリトライストームが起きるんですよね。1段目も60回リトライして、はい、2段目も失敗するんで、
うん、
さらに何だろう、リトライをするんですけど、うん、1段目2段目3段目4段目ってワントゥーミニーでどんどんどんどん裏側のシステムは肥大化していくわけで、はいはい、そうすると全レイヤーでリトライしてたらまずいので、リトライの伝播をさせましょうって話を前章でやってます
よね。
なんかそれを思い出す内容です。
なるほどね。
はい、
はい、
OK、で最後に明確なレスポンスコードを使用し、さまざまな障害に対して適切な処理を考慮してください。例えばリトライできるエラーの条件とリトライできないエラーの条件は区別しなければいけません、うん、恒久的なエラーやクライアントにおける異常な形式のリクエストはいずれも決して成功しないのですが、リトライしてはありません。これもありました、
うんうんう
ん、何でしたっけ、ノーリトライだっけ、なんかちょっと思い出せないんですけど、もうこのエラー来たら絶対もうリトライすんなよ
っていう、しなくていいよっていう、
ありました
ね、ありました。
それもやりましょう、うん、まあ、だからここに書いてあること全部が前章でやったことですね、
うん、
はい、
で緊急時にサービス障害が不適切なリトライの挙動によるものだということが明確でない場合もあるかもしれません。リトライのレートグラフは不適切なリトライの挙動を示しているかもしれませんが、それを複合的な要因による症状と取り違えてしまうこともあるでしょう。緩和策という観点から見れば、これはキャパシティ不足の問題の特別なケースであり、リトライの挙動を修正するか、大きく負荷を削減するか、リクエストを完全に遮断するといったことが求められます。はい、というわけで、まあ、ユーザーはすぐに使えるようにしたいんだけれども、負荷の問題を対処するために、まあ、クレバーに立ち回らないといけないという話で、リトライの話が、このカスケード障害の章でも出てきました。はい、今日はここまで。
ありがとうございます。
まあ、こうしてみるとやっぱりまだカフカの章の域を超えてこないというか、
まあそうなんでしょうね。カフカへの対応の話をした後にカスケード障害の対応って言ってるので、
うん、
まあ同じことをやるだけだよっていうのをね、なんか念をして言ってくれてるのかな。
そうです
ね、まあ、もうちょっと具体的に言ってくれてるような気はしますけども。
確かに確かに。はい、
はい、
じゃあ今日はここで以上にしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。